美術を身近にする番組、そんない美術の時間。第107回は、今さら聞けない印象派。そんないプロジェクトらちがお送りいたします。さて、今回は印象派です。印象派っていう言葉をね、私はこの番組で何回も何回も取り上げました。でね、まあ、美術を聞いているんだから、そんない美術の時間っていう名前ですから、美術に少しでも興味がある人が聞いてくれているだろう。で、そういう人たちは、まあ、印象派ぐらい知っているだろうと、私、思っておりました。だけど本当に、アートをよくわかんないよっていう人たちにとっては、この印象派って言われるだけで、うんってなっちゃう人いるかもしれないなと思ったんですね。まあ、印象派っていうのは、なんかアートの中でよく聞くけど、アート苦手って思っちゃう人は、なんかよくわからないなで終わっちゃうかもしれないって思ったんですね。でもそれが一体何なのか、理解さえすれば難しいことではないんですよ。なんか、結局、良くも悪くも絵です。それ以上でもそれ以下でもないですから、別にね、絵が悪いってわけじゃないんですけど、絵だから理解できるものなんです。で、楽しむものなんですよ。難しいことではないんです。なので、今回この改めて、今更聞けない印象派というところをちょっとまとめながら、なんで私たち日本人こんな印象派好きなの？もう名前だけ先行していて、結局あの人たち何だったのっていうところをまとめていきたいと思います。こんな風にそんない美術の時間というのは、毎回一人の画家、まあ、今回はちょっと違うんですけどにフォーカスして、番組を構成しています。毎週木曜日配信ですね。無料でご視聴いただけるポッドキャスト並びに Spotify の方では、美術史、美術の歴史を中心に話をしていて、で有料で聞けるaudiobook.jp、聞き放題登録をしていただくか、もしくは単品購入をしていただくと、ご視聴いただける audiobook.jp の方ではそれにプラスアルファしておまけの音声をつけています。ということで、ポッドキャスト、 Spotify の購読並びに audiobook.jp のご視聴をどうぞよろしくお願いします。ということで、早速本編に入っていきましょう。さて、今回は今更聞けない印象派ということでね、印象派、いつ頃の時代なのっていうところをまず最初にお伝えしておきます。19世紀、まあ、19世紀も後半ですね、1800年後半ですかね。もう皆さん聞いたことがあると思います。もうモネとかルノワール、セザンヌ、マネ、ドガ、ゴーギャン、この番組でもね、もうかなりの印象派の人たちの画家をピックアップしていきました。モネ、ルノワール、セザンヌ、ゴーギャンっていうのは、まあ、初代のパーソナリティの方がやってくれていましたし、私に代替わりしてからもマネをピックアップさせていただきました。マネは第66回でやったかな。あとね、モネもね、私一回やったんですよね。もう一回改めて72回でピックアップさせていただきました。まあ、ネームバリューのある人たちですよ、印象派の人たちっていうのは。なんか、セザンヌ展始まるとか、CM ありますよね。なんか、よく聞く人たちだと思うんですよ。だから、この人たちっていうのは、何回展覧会をやっても、大人気なんですよ。大好きなんですよね。そういった人たちが一堂に会して、この印象派っていう一個のムーブメントを作り上げた。これが、19世紀後半のフランスです。もうね、どんな特徴があるの？もうね、ほんとアートっていうのは時代の映し鏡です。経済も影響してくるし、あとは政治も影響してくる。じゃあこの印象派の時代、19世紀後半、どんな特徴があるのっていうのはね、まずはテーマが新しかったんです。どう新しかったのかっていうと、自然と市民を描く。これがすごい新しかったんですね。まあね、今の時代だったら絵描いてくださいって言ったら何描いてもいいと思うんですけど、あとはデュシャンの時代になってきてからはね、もうアートというのは美しいものだけじゃないっていう、なんかとんでもどんでん返しが起こって、現代アートっていうのはものすごくこう多様性の広がるジャンルになってまいりましたけれども、まだまだね、この19世紀とか18世紀の頃っていうのは、美術といえばこうっていうのがすごいルールがしっかりしていた時代でした。 この頃の美術っていうのはすごい特別なものだったんですよ。なんでかって言ったらお金かかるからです。もうね、画材とかもね、今もそうですけど、かなりね、絵の具代とかキャンバス代とかもすごいお金かかるんですよね。だから取るに足らないものを描いている場合じゃなかったんですよ。やっぱりその頃は宗教絵画とか貴族肖像画っていうのが主な画家のお仕事でした。やっぱり教会からお仕事依頼を受けて、でその教会がカトリック教だった、カトリック教の布教に役立つような宗教絵画を描かせたりとか、貴族階級の人たち、あるいはブルジョア階級の人たちが自分の権威を誇示するため、あるいは俺めっちゃエリートだぜアピールとしてギリシャ神話を描かせたり、肖像画を描かせたりっていう時代でした。ところがこの時代っていうのは自然っていうものを生き生きとテーマに描くようになり、貴族ではない一般の市民の生活を描くようになったんですね。なんでか、これがね、余裕ができたんですよ、市民の人たちに。産業革命以降の世界ですよね、この19世紀印象派っていうのは。産業革命によってヨーロッパには大きな豊かさがもたらされました。市民たちにすごい余暇ができたんですね。暇な時間ができて、もうゆったりとね、公園で過ごしてみたり、踊ってみたり、水浴びをしてみたり、そういうね、市民たちの生き生きとした風景が描かれるようになってきました。この辺のね、発起人になってきたのが、印象派の父と言われるマネですよね。草上の昼食っていう、まあ、だいぶスキャンダラスな作品を発表して、もう本当に神様でも何でもない女性が、もう裸でピクニックを楽しむっていう、なんかもう、ツッコミ待ちのね、絵画作品を発表して、もうなんじゃこりゃって言われるようなね。今の私たちがマネの草上の昼食を鑑賞しても、西洋美術史の一つかなって思うかもしれないんですけど、当時の人たちにとってはそれはかなりイレギュラーな描き方であったし、それが印象派の幕開けとなってまいります。市民を描く、そして自然を描く、これが印象派の特徴となっています。またね、この時代っていうのは産業革命の技術進歩によって技法も変わってくるんですね。もう相互に関係してくるわけですよ。革命が起きました、政治が起きました、あとは宗教がどういう役割になってきましたっていうことで、アートっていうのは全部反映していきます。で、この時代、チューブ絵の具ができたんですね。ほうほうほう、あれが発明だった時代があるわけですよ。今となってはもう普通ですけどね、手でグニュって押せば絵の具が出てくるっていう時代ですけど、それまでは、顔料、もう塊を砕いて、それを油と混ぜたり、水と混ぜたり、あとはテンペラが、ルネサンスの時代とかっていうのは卵のね、黄身と混ぜたりとかっていうのが主流だったのが、チューブ絵の具が出てきました。それまではめちゃめちゃめんどくさかったんですよ、絵の具を作るっていうのが。だから、外で描けなかったんです。で、チューブ絵の具ができて、だからこそ印象派の人たちが自然を描けるようになった、そういう時代だったんですね。じゃあそれまでの絵の具どうだったかっていうと、例えばルネサンスの時代というのは、絵の具は弟子が手作りしていました。どういうことっていうと、顔料を砕いて油と混ぜてっていうのを、画家のところに弟子入りをして最初にする仕事が絵の具、手作りの絵の具を作ってその場で使うっていう仕事だったみたいです。今でもね、例えば日本画だとその場で作ってその場で使うっていうのはあるシーンかなと現代でもあります。日本画っていうのは顔料粉で売ってたりとかするんですけど、その粉をね、お皿に入れて、で、にかわで溶いて、にかわっていうね、専用の日本画で使う糊を使って溶いて、で、それで手作りの絵の具を作って、それで、絵を描く。日本画においてもちゃんと塊になって水で溶いてそのまま使えば使えるような、市販の顔料もあるんですけどね。そっちの方が使いやすいっちゃ使いやすいんですけど、この15世紀ルネサンスっていうのは、もちろんそういうものはないですから、その場で作ってその場で使うっていうのが当たり前でした。その後18世紀とかになってくると、絵の具を売る人が できてくるんですね。なかなか絵描いても売れないっていう人たちが、その昔の人、ルネサンスの時代の人が、弟子が作っていたっていうことを、自分で絵の具作ってそれを画家に売るっていうことをやっていったみたいなんですね。豚の膀胱に自分でこう手作りの絵の具を、作って入れて、で売れっ子の画家に売るっていうね。でそこから、だんだん時代がの降りてきて、シリンジに絵の具を入れるようになったり、販売ちゃんとできるようになっていきます。で印象派がムーブメントを起こしてくる頃には、もうね、手押しチューブ、手でグニュって押せば、絵の具が出てくるような状態になっていきます。ほうほう、そういうね、時代の移りがあってこその、印象派というのは自然、そして市民を描けるようになってきたんですね。だからもうルノワールとかモネの絵ってすごいキラキラしてるイメージありませんか？もうすごい光がパーッと入ってくる感じがするんですよ。それまでの、例えば18世紀の、印象派の一昔前だとバロック期とかっていうのがあるんですけど、バロック期はもう背景真っ黒で、もう演劇のワンシーンみたいにすごい劇的にね、コントラストバチバチで描いていくんですけど、この印象派ってなった時はもうキャンバス全体が光に包まれているっていうような表現に変わっていきます。もう生き生きと光が描かれているんですね。っていうのは、その時代以前は外に出られなかった。そして絵の具が開発されて市民に余裕ができて外に出れるようになった。だからこそのこの、印象派の特徴にあるんじゃないかなと思っています。経済的余裕と技術進歩によってもたらされた絵画の革命だったんですね。で、価値観も変わりました。技術も変わりました。それによって絵にはまばゆい光が入ってきたっていう感じなんですね。あ、もうこんなに世界は美しかったのかっていうね。で、そしてさらに面白いのが、この時代ヨーロッパでは日本ブームがやってまいります。ジャポニズムって言ってね。まあ、ジャポニズムっていう言葉もね、だいぶこの番組では、使ってきたワードではあるんですけど、なんでこのジャポニズム起こってきたかって言ったら、きっかけはパリ万博です。まあ、万博って言ったらイギリスが最初ですけど、それまでね、博覧会っていうのはヨーロッパの中でちょこちょこあったんですけど、バンコクに見せつけても OK っていうような財力と技術があるっていう、そういう時代になっていったんですね。で、第2回パリ万博の時に日本が出展するんですよ。1867年。この1867年というのは日本史としてもすごい大切な年だったみたいですね。もう大政奉還の時代です。江戸幕府終わるよっていう時代に、よその国行ってすげーってなって帰ってくるっていう、こういうタイミングだったんですね。で、このパリ万博で日本が出展することをきっかけにして、日本人はこう吸収するように株式会社ができたり、学校ができたりね、あとは西洋美術めちゃめちゃ取り入れるようになるんですね。それまでのその東洋美術っていうのを若干否定してまで西洋美術が正しいっていう風に教育をしていきました。学校教育、美術のベースにあるのは西洋美術の、特にポスト印象派以降の美術の捉え方が基本になっていきます。なのでこの第2回パリ万博っていうのは日本人にとってもめちゃめちゃ刺激的な、もうよその世界すごいっていうタイミングだったんですよ。なんですけど、ヨーロッパの人たちも、あ、日本面白いっていうきっかけになっていったんですね。もうね、浮世絵とかを向こうの人が見た時にもう衝撃だったみたいなんですね。それまでの西洋美術っていうのはより写実的であるもの、まあそれはね、ルネサンスの系譜から流れてきているものなんですけど、もう遠近法とかっていうのとか、あとは解剖学っていうのをすごい研究した結果、ものすごく現実味があって写実的であるものが美しいとされていた西洋の価値観とは真逆のね、もう東洋の美術の価値観っていうのはもっと抽象的であるものであるし、で特にね、後の印象派の人たちに影響を与える浮世絵とかっていうのは、まあ庶民のね、なんか絵画作品っていうよりは、なんかもうチラシビラ配りみたいな感じの位置づけだったので、もう市民が描かれているんですよ。 まあ、日本の美術でもね、将軍様にお渡しするような作品っていうのは金屏風でキラキラしていてっていうものもあったんですけど、この印象派が見てきた浮世絵とか、扇子とか、うちわとかっていうのは、もう本当に庶民のための作品になりますよね。もう作品と言っていいのかもわからないぐらい、その当時の人たちにとってはかなり馴染みのある、ものでした。そういう文化を初めて印象派の人たちが目の当たりにする時代だったんですね。その、すごく平面的で、だけどすごく鮮やか、色が鮮やかなんですよ。で、描かれてる人が普通の人だった。それが、こう、自分の中で咀嚼していって混ざっていったのが、後の印象派の人たちです。彼らは、ものすごく若手で、アート界のチャレンジャーだったんですね。今の人たち、私たちからすると、印象派っていうと、なんかこう、ちょっとお高いね、こう、マダムが好きそうな、なんか、おごそかなね、感じの、もう、イメージがありますけど、その当時の人たちにとっては、かなりのブレイカーだったんですね。それまでの、サロンに出してサロンで認められるっていう文化に、反旗を翻す行為だったんですよ。自分たちで展示会を起こしていって、先輩たちが作っていた既得権益に、従わなくっても俺たちはこうやって、発表できる、作品を描けるで評価されるんだっていう風に、第8回まで印象派展というのは行われてまいりました。まとめると、この時代19世紀後半っていうのは、産業革命以降によって技術も変わってきた、人々の価値観も変わってきた、そして余暇ができてみんなが外で遊べるようになった。で、絵画の世界でもチューブ絵の具ができることによって外で描けるようになった、描ける環境が変わったっていうことで描き方が変わっていったんですね。で、そういう人たちが、新しくて活気のある人たちが、もう今までの既得権益この野郎って言いながら新しいムーブメントを作っていった、これが印象派だったんですよ。もうね、かなりね、勝ち気のある、団体だったんじゃないかなというふうに思いました。さぞその当時の人たちにも大人気だったんじゃないかって思うんですけど、実はね、この印象派っていう言葉そのものが悪口だったんですね。なんか今の私たちが、印象派って言われて受け取るような、なんかすごいおしゃれな感じではないですよね。もう悪口だったんですよ。第1回の印象派展でモネが出展した印象日の出、これもね有名な作品なんですけど、かなりね、グレッシュな、背景、海のね背景のところにポツンとオレンジ色の日の出が描かれている、すごくねぼんやりとしている作品なんですけど、これがねもう先輩の人たちとかパトロンの人たち、そのサロンの人たちからすると、何これ、こんなの絵じゃない、なんかよくわからない、もっとしっかりパキッと描いてって言われる、こんなの印象でしかないって言って、印象っていうのが悪口に使われるようになってしまいましたね。私たちからするとそれがいいんじゃんって思うんですけど、まあ当時の人たちは、まあ時代の移り変わりはあるとすれども、やっぱり美術として、美しいとされるルールっていうのがまだまだ、昔ながらのルールがあったんですね。やっぱりちゃんと下絵を描いて、肌も均一に描いて、しっかりとパキッとした絵の表現をするっていうのが正しい描き方だとされていた。そんな中で、モネが全く新しい描き方で挑戦するっていうものに、受け入れられない人たちっていうのも、まあ、少なくなかったかと思います。で、こうやってね、自分たちでね、展示会をするんだって言って、第8回までやっていくんですけど、この全8回の、印象派展っていうのもね、かなりね、名作揃いなんですよね。まあ、この印象日の出、第1回に発表した印象日の出もそうですし、あとは第2回印象派展に、ルノワールが発表した陽光の中のラフ、これもねすごい素敵な作品なんですよね。かなりねふくよかな もうルノアールはずっとね、ふくよかな女性の裸をずっと描いてるんですけど、それがね、もう、むちゃくちゃ綺麗なんですよね。まあ、当時の人たちは、肌を均一に描くっていうことが正しい美術のあり方、絵画の描き方だっていうことだったので、この絵の中にね、肌の中に、明るいところと、ちょっと青みがかっているところっていうのを、こう、まだらに描くっていうことが、なんか許せなかったみたいなんですよね。なんですけど、光、に当てられて木漏れ日が落ちていく、女性の肌の表情っていうのをルノアールがすごく綺麗に表現している作品なんですよ。あとは第3回ムーランドラギャレットの舞踏場っていうのを、ルノアール発表しています。それも印象派展なんですよ。もうね、これもねかっこいいんですよね。番組でも一回紹介したかな。あとはドガのねカフェにてっていう作品も、まあすごいね、ドガらしい作品なんですよね。あとは、ジョルジュ・スーラが第8回で、グランドジャット島の日曜日の午後っていう作品を発表したりとかしています。この作品は私がスーラの回で、代表作ピックアップとしてご紹介しましたかね。グランドジャット島の日曜日の午後っていうね、海辺のあたりで、もうすごいね、着飾った、紳士淑女が、余暇を楽しむっていう、点描を使った作品になるんですけどね。もうこれもね、ああ印象派だな。まあスーラはねポスト印象派の時代になってくるんですけど、第8回の印象派展っていうのはかなりね、新しい人たち、若手、そのモネからして、もうちょっと若手の人たちっていうのを取り込んでいったタイミングになっていきます。で、この印象派というのがちゃんと評価されるようになるっていうのはもう逆輸入からなんですね。アメリカの人たちが印象派を見て、これめっちゃ面白いじゃんって言って、印象派が評価されるようになっていきます。それまではね、もうずっとチャレンジの連続だったんですよ。第8回、毎年か2年に1回ぐらいに印象派展っていうのをやっていく若手の人たちだったんですけど、もうね、それまではずっとずっと挑戦の日々だったんですよ。まあ、後にね、モネもルノワールも、あと、他の印象派の人たちっていうのも、画家として評価されるようにはなっていくんですけど、この挑戦の、展示会ね、この挑戦のムーブメントっていうのは、私たちの時代に今でも語り継がれていくだろうし、だからこそ私たちは心を歌えれるんじゃないかなと思います。単純に、新しいからとか、ジャポニズムで、日本めっちゃリスペクトしてるから日本人大好きなんだよっていうところだけじゃない、こういうねエネルギッシュな中身があるからこそ、現代の私たちにも、心を動かせるような、そういう作品たちが並んでいるんじゃないかなというふうに思っています。いかがだったでしょうか。ツイッターにね、一回なんかポケカラっていうアプリでなんか歌ったのをちょっとアップしてみたんですけど、なんだろう、ポッドキャストでは歌えないんですよね。まあいろいろ制約があって、まあ著作権とかもありますし。歌えないんですけど、なんか普段はね、こう、ずっとご飯作ってる時とか、洗濯物干してる時とかっていうのはずっと歌ってる人なんですね。で、まあ最近の歌をめちゃめちゃ知ってるとかっていうことでもないんですけど、まあ自分の好きな曲をね、ギャーって歌って、わーってやってるので、なんか最近カラオケ行ってないなと思ってちょっとポケカラをやってみました。更新するかは、まあ、多分更新しないとは思うんですけど、なんか久しぶりになんか歌って、カラオケやって、やっぱなんか、楽しいなぁと思いました。皆さん、カラオケは好きですか？あ、皆さんどんな歌が好きなのかな？なんか曲名とかアーティストとか言って ていただけたら嬉しいなと思っています。私はね、宇多田ヒカルが好きなのと、椎名林檎が好きです。ずっとそれを歌ってます。でもね、ラインナップは松田聖子から AKB までかな。そのぐらいまではなんかまんべんなく知ってるつもりではいますけれども、あっちゃわっちゃと、ね、皆さんの好きな歌教えてください。ということで、皆さんからのメールをお待ちしていますとともに、一通メールをご紹介させていただきます。直さんからいただきました。ありがとうございます。ミレーのオフィリアいいですね。絵にも隙がない感じで完成度の高さ半端ないです。聞く前にオフィリアで検索して絵を先に見たので、この構図ん?って感じでしたが、ハムレットの一場面と聞いて納得です。あとオフ会できるといいですね。初代酒井さんの頃、いつだったか愛知県の大府で、講演会やられていたと思います。行きたかった、でも予定が合わず行けなかった。悔しい思い出が蘇ってきましたよ。場所や時間の制約があるので難しいことも多いですが、開催されるならぜひ開催参加したいです。それでは次回も楽しみにしていますよ、といただきました。ありがとうございます。愛知県の大府かな、大きい大阪府の府で大府かな、そうですね、初代パーソナリティの酒井さんもちょっと講演会をやられていたりとかされていましたね。なんかね、オフ会行ってみたいですよね。またコロナが東京はすごいのかな、なんかなかなか行きづらくなってこれから来てしまうのかわからないんですけどね、やりたいですね。でもそんなプロジェクトでオフ会やるのかな。今年10年目だそうですけれども、なんかわかんない、なんかまあもしできたらと思っています。美術の時間単体でオフ会をすることは今んとこないかな。でもみんなで美術館とか行けたら面白いですよね。何人来るだろう、5人くらいでこう回りますいやなんかね、私も今バンクシー展行きたいし、ロンドンナショナルギャラリー展も行きたいんですよね。でも美術館今、入場規制があって、団体で行くっていうのもなかなか行きづらくなってしまっているし、まだまだ収束していかないとオフラインのイベントは難しいのかなと思っていますね。まだまだオンラインで皆さんとつながっていけたらいいなと思っていますよ。あとですね、オンラインつながりで、ちょっとね、私、FM ラジオにお呼ばれを来月か再来月するかなと思っています。お声掛けをいただいておりまして、参加していきます。まあ、地方レイディオなので、まあ、もしね、お時間ある方がいればよろしくお願いします。なんか FM ラジオに呼ばれるのがちょっとドキドキしていますので温かく見守っていただけたらと思っています。千葉のテレビだった、千葉のラジオだったかな、また詳細は追って言うか言わないかわかんないけどまあもしね、よろしくお願いしますということで、そんな風に、そんな美術の時間というのは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで、今週もありがとうございました。今更聞けない印象派ということでやってまいりましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。来週もぜひこの時間 この木曜日よろしくお願いいたします。村内美術の時間、村内プロジェクトらちがお送りいたしました。